本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、3章8節から13節です。新約聖書420ページです。聖書は順次朗読いたします。前回は健全な監督について学びました。教会の監督には福音の真理に従い、家庭人、教会人、社会人として健全であることと、ある程度の成熟が認められることが必要ということでした。今回は執事の資質についてです。さて、執事と聞いて何を想像されるでしょうか。ダークスーツに身を包んだ上品そうな老紳士でしょうか。一般に執事というと思い浮かべるのは金持ち屋敷の管理人でしょう。使用人の長として屋敷全体を把握し取り仕切る屋敷運営における実質上のトップです。しかし教会における執事はこのような一般的イメージとはだいぶ違います。そこでまず執事という言葉から確認します。ギリシャ語ディアコノスです。これは使えるもの、奉仕者を意味します。元来は食卓の給仕をするもの、接待をするものといった意味合いでしたが、奉仕者全般を指す言葉となりました。新改訳聖書ではしもべと翻訳されることも多いです。実はしもべと翻訳されるギリシャ語は他にもあります。ドゥーロス、奴隷です。では奴隷ドゥーロスと執事ディアコノスはどう違うのでしょうか。奴隷ドゥーロスは主従関係と主人への帰属、主人に所有されているという身分に強調点があります。奴隷も使えるものですが、その対象は主人です。一方執事ディアコノスは働いて使えるという行為に強調点があります。ですからドゥーロス奴隷もしもべとしての奉仕に着目するならディアコノスであると言えるでしょう。というわけでディアコノスは奉仕者全般を意味するので、聖書でも非常に幅広く用いられています。ギリシャ語訳旧約聖書では王に仕える侍従や宦官たちについて用いられています。新約聖書では神やキリストのしもべ、福音や新しい契約に仕えるもの、また結婚式における給仕の者たち、弟子集団において皆に仕えるもの、さらにはサタンのしもべなどです。もちろん教会の奉仕者全般にも用いられます。というわけで使える対象が人物であるかどうかを選びません。使えるものとしての身分も問いません。善悪も関係ありません。とにかく働いて使えるという行為に焦点が当てられた言葉です。一言で言えば奉仕者ということです。では今回の箇所、テモテへの手紙第1、3章8節以下のディアコノスはどうでしょうか。新改訳聖書では執事と翻訳されています。本来は教会の奉仕者全般を意味しうる言葉です。しかしこの文脈での執事という翻訳は牧会者、監督を補佐するという意味での使えるものを意図しているでしょう。現代プロテスタント教会の一般的な用語で言えば、 副牧師です。なぜこのような補助的な牧会者を意図していると言えるのでしょうか。羊に求められる資質として同じようにと言われているからです。3章8節では男性の羊について、11節では女性の羊について言われています。では同じようにとは何と同じようにでしょうか。監督と同じようにです。3章2節から7節まで牧会者としての監督の資質が教えられました。これを受けての同じようにです。3章8節以下のディアコノスには監督に準じる資質が求められます。したがってこの箇所は教会の奉仕者全般というよりも牧会チームの一員としての執事について教えていると理解すべきでしょう。ディアコノスがこの意味で執事と翻訳されている箇所には、他にはピリピ人への手紙1章1節があります。パウロの挨拶です。こう綴られています。ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ。すべての生徒たちと執事たちが区別されているのがわかります。ところでもう一点確認しておきたいことがあります。先ほどこの箇所の執事は副牧師にあたると申し上げました。しかし現代プロテスタント教会では副牧師と執事が同じとは限りません。教会にもよりますが、副牧師は牧会者ですが、執事はそうでないことも少なくありません。その場合執事は教会の資産管理や財務などの実務と教会内外の福祉に携わる職務とされるようです。執事のギリシャ語が意味するのは奉仕者ですから、誤りとは言えません。しかしテモテへの手紙第一三章の牧会的執事とは別物です。混同しないように気をつけましょう。執事という職務の意味は教会によって異なるのです。もちろん高崎キリストチャペルの執事は牧会的奉仕者です。副牧師に該当します。さて続いて確認するのは、しばしば執事の起源とされる使徒の働き6章です。使徒の働き6章開きたいと思います。新約聖書243ページです。1節から4節までお読みします。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。さてこの記事は初代教会における羊職の始まりでしょうか。羊と翻訳されるディアコノス元来の意味には、食卓の給仕をするものがあります。食事配給係の7人を執事と呼ぶのは必ずしも誤りとは言えません。しかしテモテへの手紙第一三章で教えられている牧会的執事、牧会的奉仕者としての執事でしょうか。当時は使徒2章のペンテコステから間もない頃です。エルサレム教会は弟子の数が数千人規模で急増しました。そこに信仰の秩序はありました。 皆が唯一の主イエス・キリストを信じたからです。しかし共同体の秩序としてはどうでしょうか。相当な混乱状態だったでしょう。メンバーが急増したからです。もしこの高崎キリストチャペルにバプテスマを受ける人が1日のうちに3000人与えられたらどうでしょうか。一時的には同じ教会なのに誰が誰だかわからないということになるでしょう。かなりの混乱状態です。しかもエルサレム教会には混乱に拍車をかける要因がありました。2種類のユダヤ人の存在です。一方はヘブル語を使うユダヤ人、ユダヤ本国で生まれ育った人々です。他方ギリシャ語を使うユダヤ人は離散のユダヤ人です。外国で生まれ育ちギリシャ語を第一言語とする人々です。彼らの一部はユダヤに帰国して定住していたようです。また先のペンテコステはイスラエル三大例祭の一つですから、エルサレムに巡礼に来た離散のユダヤ人も多くいたのです。ですからペンテコステの聖霊降臨を機にヘブル語を使うユダヤ人だけでなく、かなりの数のギリシャ語を使うユダヤ人も改心して教会に加わりました。しかし同じ民族でも第一言語、普段使う言葉が違うと自然と隔たりができてしまいます。その結果起こったのがギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメたちに対する毎日の配給が滞るという問題です。ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出されました。エルサム教会は分裂の危機に瀕していたのです。この危機を回避するために7人の食事配給係が選ばれました。ということはこの7人はエルサレム教会の緊急の必要に合わせた一時的な奉仕だったと解釈するのが無難でしょう。この後の流れを見れば明らかです。7人の1人ステパノはこの後間もなく伝道活動の結果殉教してしまいます。これをきっかけに起こった迫害で使徒たち以外のエルサレム教会の人々はユダヤとサマリアの諸地方に散らされます。当然食事配給係は解散しました。恒久的な職務ではなかったのです。また彼らが牧会的奉仕者だったことをうかがわせる記事もありません。したがって使徒六章の食事配給係を教会の執事という職務の起源とすることは難しいでしょう。以上で執事という言葉の意味や使い方に関する諸々の混乱についてはおおむね確認できたと思います。ということで本日の本題、牧会的奉仕者としての執事について学びます。まず確認したいのはこの記事の置かれた文脈です。テモテ第一の三章ですね。前回の監督の資質でも確認しましたが、これは紀元一世紀のエペソ教会の必要に合わせた記事です。エペソ教会にはさまざまな問題がありました。本書第1章では偽教師、2章では礼拝と男女秩序の混乱が取り上げられました。3章ではこれらの問題に対する包括的根本的な解決策として牧会制度改革への提言がなされます。この提言の中に監督に続いて執事の資質が教えられています。第一に監督です。監督の資質です。彼らが教会の要として福音の真理に基づく健全な教会建設に携わるためです。 違った教えや果てしない作り話と系図といった異なる福音が偽教師によって語られていました。少なくない人々が追従していました。これによって礼拝が混乱していました。これが正されて、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛が教会に実現されなければなりませんでした。そのために正しく真理を教えることのできる健全な監督が必要でした。加えてこの監督を補佐し支えるために立てられる職務が執事です。したがって執事には監督に準じる資質が求められます。ですから執事の資質一覧はまず同じようにと始まります。第一テモテ3章8節です。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず大酒飲みでなく不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。同じようにとは監督と同様にという意味です。三章二節から七節で教えられた監督の資質は原則として執事にも求められます。家庭人として、教会人として、社会人として健全であり、ある程度成熟していることです。このように原則がすでに示されていますので、執事の資質一覧は監督よりも簡素になっています。ですから、あえて挙げられた項目は特に重要な協調点と考えられます。まず、第一の点、品位がありですが、尊敬に値する気高いといった意味です。これは最初に挙げられている点と内容から執事にとって最も重要な資質と考えられます。また監督について自分を制し慎み深く礼儀正しくよくもてなし、乱暴でなく柔和で争わずと述べられた点はこの中に要約されると考えられます。第2の点、二枚舌を使わずですが、必然的に品位がありに付随します。嘘つきは品位を欠いており尊敬に値しないからです。しかしあえて挙げられていますので品位に関して特に重要な点でもあると考えられます。この手紙の目標としてパウロが述べた1章5節にはこうありましたね。清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛。二枚舌は清い心と健全な良心と偽りのない信仰の正反対です。またここから生まれる愛こそ奉仕の原動力です。したがって二枚舌を使う者に執事は務まりません。第三の点、大酒飲みでなくですが、監督の酒飲みでなくにあたります。酒は当時の食卓につきものだったと前回も申しました。当時の葡萄酒は現代のものよりもアルコール度数が若干低かったそうです。また水で3倍以上に薄めて飲むのが普通でした。ですから食事と一緒に飲む酒ですぐに泥酔するということはなかったようです。しかしたとえ弱くても酒は酒です。心身に影響を及ぼします。自制心や判断力、また反射を鈍らせます。一度に対応すれば泥酔して何もできなくなります。習慣的に対応すれば依存症になり日常生活が損なわれます。ですから酒浸りは慎まなければなりません。第4の点、不正な利を求めずですが、監督の金銭に無欲 に該当するでしょう。金銭を愛することがあらゆる悪の根です。また偽教師たちが偽りの福音を語りながら教師としての報酬を求めるような状況でした。牧会に携わる者たちは偽教師たちと一線を画する必要があったのです。神の栄光の現れである福音が誤解されないためです。第5と第6の点、清い良心を持って信仰の釘を保っているですが、先ほど挙げたこの手紙の目標、一章五節の実現のために必須です。清いとは汚れていない、清潔なという意味で、倫理的な意味でも用いられます。したがって清い良心を持ってとは、善悪の判断が神の律法に一致していることと言えるでしょう。最初の人アダムが堕落して自分を神とする前はそうでした。神ご自身に、神の言葉に善悪の判断基準を置いていたのです。そういう人は信仰の奥義を保つことができます。奥義とは元来秘密や神秘のことです。しかしパウロはすでに掲示された真理を指してこの言葉を使っています。信仰の奥義とは、使徒パウロが読者たちに述べ伝えた福音の真理、聖書の真理です。ですから執事は聖書の真理を習得し、これを規範として善悪を判断し、信仰生活を送っている人である必要があります。まあ、ただこの点に関しては監督よりも基準が緩やかです。監督については教える能力がありと言われています。教会の教師を務めることが前提です。一方執事については教師となることは必須ではありません。しかし監督を補佐する者として福音の真理を正しく理解している必要があります。当チャペルでは文化会の成人クラスで基礎教理を学んでいます。その内容を他の人に教えることは必ずしもできなくてよいでしょう。しかしそこで教えられている聖書教理の基礎的な内容を理解している必要があります。以上を踏まえて執事に就任するにあたっては教会の審査が必要です。10節、この人たちもまず審査を受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事として使えさせなさい。この人たちもとあるように、まず監督が就任にあたって審査を受けることが前提となっています。監督に準じる資質を求められる執事も同様ということです。審査の基準を一言で言えば、非難される点がなければです。これは監督の資質の非難されるところがなくに該当します。監督の資質では第一に挙げられていて、全体を包括する資質でした。執事も同様で、求められる資質のまとめとして最後に挙げられています。続いて女性の執事のことが挙げられます。11節、この奉仕に就く女の人も同じように品位があり、人を中傷するものでなく自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。新改訳がこの奉仕に就く女の人と訳しているのは理由があります。ギリシャ語原文ではディアコノス、執事という言葉がないからです。一単語で女または妻となっています。まあ、ですからこれについては女性の執事と羊の妻という解釈があります。まあ、以前使っていた新改訳聖書第2版では、本文は婦人執事、欄外中は羊の妻となっていましたね。まあ、ギリシャ語としてはどちらにも取れます。 羊の妻という解釈を取る研究者も少なくありません。しかし今回は女性の羊として読みます。長老の妻の子嗣が挙げられていません。それなのに羊の妻に審査を必要とするほど厳しい基準が設けられるのは奇妙な感じがします。ということで女性羊の子嗣についてです。基本的に先ほどの羊と同じです。長老に準じる点も同じです。同じようにから資質一覧が始まります。第一の点は品位がありで、これは羊の第一の点、品位がありと同じ言葉です。第二の点、人を抽象するものでなくですが、必然的に品位がありに付随します。抽象するものとはギリシャ語ディアボロス、悪魔を指す言葉だからです。エペソ教会には男女秩序の混乱があり、女が男を支配することをパウロは禁じています。有能な姉妹が兄弟たちを抽象するような状況があったのかもしれません。また若いやもめの問題行動もあったようです。第5章に彼女たちが自堕落になり、家々を歩き回り、噂話やおせっかいをして、話さなくてよいことまで話すといった危険性が挙げられています。一般的に言われることでありますが、女性は、しばしば話し好きでありますし、噂話に花が咲くのはありがちなことでしょう。しかも噂話に抽象が含まれるのもよくあることです。しかし抽象は悪魔の技です。誰であれ気をつけなければなりませんが、特に女性にありがちな危険としてパウロは挙げているのかもしれません。第三の点、自分を制しですが、監督の資質で挙げられている自分を制しと同じ言葉です。監督の資質ですから、男女関係なく牧会者に必要な資質です。しかしパウロが執事の女性にのみこれを挙げていることにも意味があるでしょう。一般に女性は男性に比べて相対的に情緒が豊かとされます。そういった女性の特性を意識して自制心が強調されているのかもしれません。最後に、すべてに忠実な人でなければなりませんですが、女性の本文が意識された言葉でしょう。羊は牧会的奉仕です。ある程度の指導的立場です。しかし仮に人の上に立つ立場になっても、女性は助け手として作られたことを忘れてはならないということでしょう。この点は次の説で述べられる男性羊に求められる資質と対照的です。羊の男性はリーダーシップが強調されています。一方女性には仕えることが強調されているようですね。パウロは続いて羊の資質を総括します。12節、羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。これは前回申し上げたように、当時の家父長制度における家長、家の監督者の姿です。監督の資質で言われていたことと同じです。強調されているのはリーダーシップです。当時家といえば現代日本のような核家族ではありませんでした。ファミリアと言われる六親等以内の親族集団でした。その家長ですから、大組織の監督者として経営的視点や手腕がある程度求められることを意味します。しかしこの家族制度そのものは異教の文化に基づくものです。神の言葉によって正される必要があります。それが一人の妻の夫であることです。創造の秩序に基づく結婚と家庭の制度に忠実であることが必須です。 ところでこの12節は11節の女性羊と矛盾しないでしょうか。また独身の羊を排除することにならないでしょうか。その点は問題ありません。12節は羊の原則だからです。大事なのは性別に関係なく既婚独身にかかわらず神がお定めになった結婚と家庭の制度に忠実であることです。ですから女性の羊についてはすべてに忠実な人でなければなりませんと言われていました。必要なのは助け手としての忠実さです。また独身者も家庭においては両親の関係を第一に尊重し家族を大切にしているなら問題ありません。最後に羊の祝福が述べられます。13節、羊として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。地方を占めるとは日本語では自分の立場や地位を確かなものにすることを意味します。では羊も奉仕の結果良い評判を得て教会での地位や立場が上がるのでしょうか。いえ、そういったこの世的な名誉を神の祝福とは言いません。ですから良い地方を占めは比喩表現ですね。ギリシャ語原文ではキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つと同格になっています。言い換えと考えられます。監督を補佐するという羊の務めを忠実に果たすならその労苦が報われます。主キリストに似るものとして一段と成長させられるのです。これには納得です。主イエスキリストは神でありながらご自分を虚しくしてしもべの姿を取られたからです。主こそ羊の模範なのです。ということで本日は牧会的奉仕者としての羊について学びました。羊の務めは牧会者である監督長老を補佐することです。したがって監督に準じる資質が求められます。しかし監督についても申し上げましたが完全な人が求められているのではありません。福音の真理に従いキリストの足跡に従う者、神の生徒としての成長を求め続ける人こそがふさわしいのです。また当チャペルの長老の一人として羊の皆さんのご奉仕に心より感謝を申し上げます。当チャペルの運営の多くは皆さんの献身に支えられています。どうか兄弟姉妹、羊の方々のご奉仕のためにお祈りください。また若い人たち、主イエスキリストのしもべとして積極的に羊として教会を支えることを志してください。主が必ず報いてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。誠の神であるあなたを礼拝する幸いに本日も預かりまして感謝いたします。また尊い御言葉を感謝いたします。あなたはこの地上において神の教会、神の国を明かしするキリストの体なる教会において、キリストの体なる教会の現れである地域教会において牧会者の組織を定められました。監督として教師として長老が立てられ、それを補佐する者として羊が立てられております。この牧会者たちは信徒の模範となることが求められており、その資質は相応に高いものが求められております。 私たちはそれを目にするとき尻込みをしやすいものでありますが、それでもあなたは私たちをその役目にお立てになりました。感謝いたします。私たちは弱いものでありますが、あなたが私たちを支えてくださることを確信できます。なぜなら罪人である私たちのために主イエスキリストが身代わりにご自身の命を犠牲としてくださったからです。十字架がないゆえに私たちは感謝し喜んで進んでこの務めに達したいと願います。どうぞこの教会を建てられた長老たち、羊たちが忠実に収めていくことができますように、またこの働きに進んで立つ人々が起こされますように、どうぞ導いてください。与えられた御言葉を感謝いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。